さあ、お戻りいただけましたでしょうか。いよいよもう残すところ一つでございます。はい、70ページをお分けいただきまして、はい、今日の最後は少子高齢社会と雇用労働問題、どちらもですね、これ意外と出やすいところでございます。特に雇用労働問題なんてところは、ここのところの、まあ、世相を見ますと、まあちょっとこれ濃い感じもいたします。はい、ポイントを絞ってですね、ここは出そうだからこの数字は抑えていきましょうと、こんなことで、お届けしたいと思います。はい、さあ、では少子高齢化社会、高齢社会、まずここからでございます。70ページです。2006年の9月8日発表の厚生労働白書で、厚生労働省は2005年の人口動態係数統計に基づいて、出生数は106万人、死亡数は108万人。出生数と死亡数の差である自然増加数は約2万人減となり、我が国は人口減少局面に入ったと考えられると発表しました。ということはですよ、ピークはいつか、ピークは2004年の12月だったって考えられるって言うんですよ。2004年の12月、1億2783万人、1,2,7,8,3万人、これが日本の有史以上一番人口が多かった時って、こうなっちゃうわけです。ずいぶん大げさな話ですね。そうなんです。だいたい江戸時代は3000万人ぐらいしかいなかったって言うんですよね。で、明治時代入るか入らないぐらいになって5000万人になって、で、急激にあっという間にここのところで倍になっちゃった、そういうことみたいなんですよ。それで源平の戦いの時には900万ぐらいしかいなかった。あ、そうなかった。で、ずっと遡ったの、弥生時代とかその前になると32万人ぐらいしかいなかったんだよって。じゃあみんな親戚になっちゃうんじゃないかということになるんですけれども、でずーっとですね、日本人ってずーっと増えてきたんです。ずっと増えてきて、2004年の12月にを境に今減ってってんですよ。毎年毎年どんどん減ってっちゃってるんです。ですから、あと20年ぐらい、あるいは30年ぐらい経ったら聞かれると思いますよ。その頃生まれたお子さん、ねえねえねえ、お父さんお母さん、いや、おばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃん、日本が人口増えてた時ってどんなだったの、この国なんて、それはねえなんて、全然今ともう世相が変わっちゃうんじゃないかっていうぐらい。ですから、そういう歴史の狭間にですね、私たちはちょうど生まれついているわけですね。日本の人口が減りつつある瞬間に我々は立ち会ったという、そういうことでございまして、歴史の証言者ってことになるわけですね。次行きましょうかと。はい。高齢化率です。総人口に占める65歳以上の人口比率、これ国連で定義してまして、7% ぐらい超えると高齢化、化ですから、まだ余裕ある感じです。14% で高齢社会、いやー、高齢社会に入りましたね。 21% 超えるとですね、超高齢、超なんてつくわけですよ。超高齢、じゃあ日本はどうなんですか。超高齢も超えましてですね、 22%、 いや、これ最新の09年の3月ですと、最新ですと 22.3% ってこうなってるんです。75歳以上が 10%、 10.5%、 10人に1人が 75% 以上だと、こういうことなんですけれども、そう、昔考えればそれはすごいことなんですけどもね。私が小さい頃のやっぱ60歳のおじいちゃんとかったら、結構あ、おじいちゃんの、という感じしますけども、今もう全然じゃないですか。加山雄三なんか73歳だって言いますよ。おじいちゃんって言えないですね。もしかしたらニューヨークマラソンとか走りそうですもんね。ウクレレで歌ったりして、もう73、ジャパネット高田さん、2、3年前にも60歳過ぎてるらしいですね。よろしいですよね。さあ、これが55万ですね。あんまうまくできないですけど、ジャパネットタカタカって、前髪とかすごいじゃないですか。前髪がテレーっと、ぼちゃん狩りみたいにしちゃってですね、羨ましいですけど、前髪がターッと、60歳過ぎてるんですよ。 ですから60歳とかって難聴とないってますよ。横から自転車飛び出してきても、さってもカット切ってですね、身がすごいと今、ですから全然これが悪いことかっていうと全然別に超高齢がどうしたんだっていうぐらいですね、我々は何仕事ないぞって話らしいんですよ。ですけどまあ、国連に言わせるとこういうことになってくる。で、毎年毎年、08年から09年にかけてですね、08年から09かけて、今一番新しい資料なんですが、出生数は、08から09は109万人生まれました、赤ちゃんが。亡くなれた方が114万人。ですから、5万人ずつ日本人減ってってるってことです。5万1251人ってことなんですが、これどういうことでしょう。熱海ってありますね。熱海で何を突然、熱海ってあの温泉地。熱海に住んでる方は4万1000人なんです。阿公の殿様がどうしたって、兵庫県の阿公、ちょうど5万1642、つまりですね、1年間で阿公に住んでいらっしゃる方が一人もいなくなったっていう感じなんです。じゃあ、今年は阿公が一人もいなくなって、来年熱海かいって。で、登別が5万2000、じゃあ次の年は登別一人もいなくなるんだ。そういう感情で日本国内の小さな町が毎年毎年なくなっていきますよ。いや、これは偉いこっちゃなと。こっちの方が大変なことじゃないか。60歳、65歳が増えたってそっちはどうってことないけども、人口が減るってすごいことだなって、こういうことなんですね。で、今後の予測ですけども、2008年が1億2766、2766ですから、2004年の12月のピークから、もう16、7万人減ってるんだ、ですね。2030年、あっという間にあと20年くらい経っちゃうでしょ。そうすると、人口は、1億1522万人。1200万人東京都がなくなるのかい、すっげえことだ。それでも高齢者は増えてるんだ。高齢化率は 31.8%。2055年になったらどうなんだ。8,993万になっちゃうの。九州も北海道もなくなっちゃうのかな。いや、すごいことだな。高齢者が3,646。40% が2人に1人が高齢者。もう俺はいないし、私はいないしなって、関係ない、関係ないっちゃいけないけども、と。こういうことが、まあ、将来的には、じゃあどうなるんだろうってことなんですけども、なんでこうなるんでしょうか。高齢化の原因、死亡率の低下。死亡率の低下。まあ昔は本当に生まれてすぐ、せっかく赤ちゃん生まれてもとか、あるいは乳幼児でとか、ありました。今はもうどんどんどんどんそういうことってあんまりないです。ある一定のお年回りまでずっと行きます。そうしたらもうということになりますね。あとは平均寿命の延長ということで、まあこれ大きいと思いますよ。2008年で男性が 79.3 歳、女性が86歳。まだ男性80歳までなってません。79点いくつ。世界で3位か4位って言いますね。香港とかアイスランドがなんか上にいるみたいですけども。で、女性は 86.0。世界1でございます。ですから女性の方が7年。長いんですね。よく言われますけども、本当にこれ言われてるんですけども、7歳年下の男性と結婚したら、ちょっと共に手と手を携えてと。いや、その計算上はそうだけど、7歳ってちょっと年がなーって、そういう計算になるんですね。で、昔の方って逆ですよね。うちの両親見ましても、7歳、父親の方が上なんですね。で、今年が、父が80歳くらいなんですけど、まだ自営業なんで全然、まあ、稼いでるんですけど、まあ、それはさておき、2、3年ぐらい前にですね、パスポート、なんか、書き換えるとかってことあったみたいなんですよ。ここで聞いた話なんですけども、で、どういうふうに書き換えるかって、母親が言ったらしいですね。私は10年書き換えるから、赤いパスポートですか？お父さんは、5年でいいよ、5年にしな。もったいないからって。もう、長く連れ添ってると、わかるんでしょうね、いろんなことが。あと5年だって。で、父親の方ももう別にもう笑ってたって、二人今仲良く、別な色の、パスポート使っているわけですけど。 まあ、それはそれでいいかと、そういうことになるわけです。少子化っていうのもう一つあります。これがすごいんですね。少子化、本当に赤ちゃんが生まれてこないということで。で、どうでしょう。右のページに合計特殊出生率、これ行きましょうか。合計特殊出生率って何ですか。15歳から49歳までの女性が一生に、何人のお子さんを産んでくださるか。現状2007年が載ってますが 1.34。08年が 1.35 です。上がったんです。09年、これも出てます。09年が 1.37。微妙ですけど、少し下がってます。0、10、まだわかんないけど、ほぼ同じ 1.37 だろうって言われてるんですね。で、これはどういうふうに見たらいいの？もちろん数は多いに越したことないですよ。人口を安定的に維持できる合計特殊出生率は 2.08。それはそうです。お父さんお母さんのお二人から次の世代に行くのに、2.08 になれば、2.0 だったら人口変わらないわけ、2.08 だったら少し増えていくってことになりますですね、数字で。08ってどうやって産むのよって、それは、08ってどういうこと？まあ、それは人口で、あれですか、整数じゃないのはそうなんですけども。それが、1.37 ってことは、減ってくわなっていうのが分かりですよね。減ってくわな。沖縄は 1.75 で一番多いらしいんです。沖縄が 1.75。東京が 1.05 なんです。一番これが合計特殊出生率が高いのが 1.75。まあ、徳之島なんかはお子さんが多い、まあ、なんて言ってますよね。でも、徳之島は鹿児島ですけれども、南の方っていうのは本当に暮らしやすいんでしょうかね。沖縄 1.75。東京が 1.05。ですから、東京は、一人っ子さんってことになるんですかね。次が、京都が意外と少ないんです。1.18。なんででしょうかって。子持ちで舞妓はできへんのどすえって。そういうことでもないだろうと思う。なんででしょうか。まあ、京都が2番目に少ないんです。で、少子化の原因は何でしょう。そういうことじゃないだろう、京都ってことですが、女性の高学歴化。あ、それか。社会進出してます。立派になっちゃったんで結婚してくれないんです。いや、そうかな。未婚か、晩婚かになってるんです。そうなんです。じゃあ、女性に原因があるわけ？私のせいなの？いや、そう。魅力ある男性が少なくなったからでしょうと。なんか、草食系になったからです。よくわかりません。なんで草食系っていうのか。よく、まあ、ニュアンスわかり、草食系の方って、ちょっと調べましょう。どういう人？嫌われたくないから、傷つきたくないから、女性に告白しない、できない。こういう方は草食系っていうらしいんですね。へぇーと。そうなんですか。でも、そういうことでもなくてですね、実は、就職氷河期っていうのがここのところずーっと平成になってありまして、収入が少ないの。今の本当に20代から30代の方ですから、200万円とか300万円に行くか行かないかという収入の中に暮らしていらっしゃる若い方が多いんで、結婚できないんだよ。でそれ社会のせいじゃないか、なんかそれはとんでもない、なんとかでしようじゃないかって、こういう実際は状況のようでございますね。はい。じゃあその女性の平均初婚年齢、1955年生まれの世代って言いますと、今55ぐらいですか？その方々は25歳になる前に皆さん結婚されました。1999年生まれってことは今20歳ぐらいですか？28.2 歳ってどうやって計算してるのかよくわかりませんですけども、まあ結婚してないんで、そういう風になっていると。で、日本は欧米に比べて婚外子が少ない。つまり結婚をしてから赤ちゃんが生まれてっていう、そういう手順を踏んでいくってことですよね。そういう方が多いのが日本の特徴なんでということも言われております。で、下に未婚率なんてまあ出ておりますですけども、なるほどなと。いろんなことがあるんだなと。ちなみに未婚率を都道府県別に見ると、未婚率の高さは男女とも第1位は東京都、第2位は沖縄県で。あれちょっと待ってと。さっき え、沖縄は合計特殊出生率が1位って言ったでしょ。沖縄の方は結婚すれば子供さんいっぱい 1.75 って1位って、なんで結婚しないのって。子だくさんの人が多くて出生率は1位なんだけどもと。住みやすくて子育てが多いんですよね。でも結婚しない人も多い。好き嫌いはっきりしてるってことかってことになるんですかね。結婚した人はもうすごくお子さんがお産みになる。そうじゃないって方はちょっと、いい方見つかるまで待ってようかっていうことなのかな。さあ、この人口に関してはいろんな切り口から今まで問題が出てきてますが、ちょっとこんなものはっていうのをちょっと探してみました。例えば、はい、今まで出たのはこんな問題が出てます。高齢者が一番多い県は、高齢者、65歳以上の方が一番比率が多い県はどこですか？これも絶対できないだろうという問題なんですけども、これどうでしょう？お分かりですか？島根県なんです。なんで？と。まあ、人口は鳥取の方が少ないんでしょうけどね。人口島根県 72.5 万人らしいんです。若い人が出て行ってしまうらしいんですよ。それってどこでもあるのよな。なんで島根なんだろうなっていうところです。非常に微妙な 0.3 なんですけども、まあ、島根が一番です。単身の高齢者が多いのはどの県でしょう。単身の高齢者ってことは、お二人でご夫婦のうちお一人が亡くなってしまって、お一人ででも頑張っていらっしゃる、そういう方が多い県はどこなんでしょうかって。鹿児島県なんです。なんで？女性が残る割合が高いんですって。なんで？これ地元の方は言ってますよ、女性の方は。じゃあどん、焼酎の飲みすぎてごはんどう？あ、そうなんだ。事実は75を超すと、鹿児島の男性の方ってガタって生存率が減るんですよ。いや、どうも、まんざらそれ嘘でもないのかなって、へーってことなんですよ。これ今までの出た問題でしょ？こんなレベルが出てきちゃう。まあこれ、できなくてもいいレベルですけども、そこでですね、こんな問題がどうでしょう？0歳から14歳まで一番その人数が多いのは何県でしょう？これはできますね。沖縄県です。そうです、沖縄県です。17.9%。沖縄行くと子供が多いんです。ですね。2番目って、これ難しい。2番目は？これは難しい。最近その大都市の、ベッドタウンってことで若い方がガーって集中して住み始めてるところ。関東じゃない。え？滋賀県。あ、そうなんだ。滋賀県行くと子供さん多いんです。15.1%。じゃあ少ないのは？子供さん少ない。あーいって子供が見えない。どこだーって。秋田県 11.5%。次が東京 11.8%。ということらしいんですね。できないですね。こういうの出たらできないですけど、まあ、ちょっと聞いた気がするな、なんて勘で答えていただいてもいいかと思いますね。ですから、一番子供さんの多いのは沖縄。二番目が滋賀。一番少ないのが秋田。ですね。次は東京。もう一つだけ。女性100人につき男性が多い県は、あるいは女性100人につき男性が少ない県は、じゃあ結婚しやすい県ってこと？女性に対して男性が多いってことは？じゃあ若い方とは言ってません。ですね。若い人は言ってませんですよということなんですが。さあ、一番女性100人に対して男性が一番多い県は、神奈川県。101.9。101.9。横浜に素敵な若い男性が多いのか。あるいは浜っ子の男性はおじいさんになっても長く生きてらっしゃるのか、どっちかわかりませんですけども、神奈川県が一番男性比率が高い。次が埼玉 101.3。 こうなります。一番男性少ないのはどこでしょう。女性100人のうち男性が少ないのは、さっきヒントがあるんです。ある一定の年齢になるとバタバタバタバタ、鹿児島と長崎が 87.3 で一番男性の比率が少なくなってるんです。へえーってことですね。高齢者が割と男性が早くっていうことなんだと思いますよ。これも出たらできない問題でございましょう。 まあこの人口についてはこういう突飛もないあの切り口とかですね、数値とかっていうのが割と出やすいんで、もうこれは知る書いてやっちゃえばそれまでなんですけど、取れれば取れたらいいなという。次の72ページ開けていただきましょう。その0歳から14歳の年少人口の割合でございます。今 13.5% なんて出てますですね。ですから沖縄の 17.9 とか滋賀県の 15.1 っていうのは、それ全国平均見たらすごいなーってことになるわけでございます。今一番少ないのが 11.5 の秋田って申し上げましたけども、2030年になりますと日本全体が平均で 9.7% になってしまう。子ども向けのお菓子を作ってる会社はどうなっちゃうんだろう、ランドセルなんて、会社どうなっちゃうんだろう、そろばん塾どうなっちゃうんだろうかって、もう今から心配になりますですけども、いや、どうなっちゃうんだろう。15歳から64歳、生産年齢人口って言います。生産年齢人口って呼ばれる、こういう、これを輪切りにしたことですよ。会社にお勤めしてるか勤めしてないとか、そういうことは全然関係ない。15歳未満は義務教育なんで、生産年齢人口とは言わない。まあ、社会の活力になるこの年代の方々っていうんですが、まあ今6割5分ですね。2030年でも急には減りませんが 58%、 2055年になると 51.1%。 まあ普通で言うと、まあ社会の中で、まあ働いていらっしゃる方が半分になっちゃうんだってことで、まあ、どうしよう。シンガポールはですね、もうはっきりこう言ってるらしいです。移民で何とかするから大丈夫。シンガポールももっともっと先に進んでるらしいんです。移民で何とかする。まあ、漢民族って言うんですかね。同じ大陸ですから、漢民族の方、中国の方と人種的に同じ方が結構いらっしゃるんで、その辺は何とでもなる。また言葉は英語だから世界中から呼んでも何とかなる。に比べると私たちどうなっちゃうんでしょうかね。一番苦手ですよね。言葉から考えても民族的に言っても他の方々受け入れたり、言葉も日本語はちょっと他と違うし、どうしたらいいんでしょうかという、移民ってわけにもいかないし、労働力どうしようかっていうのが、これもですね、今抱えている問題ですから、こういうのも出てきてもおかしくなくなるわけです。そうするともうちょっと別の切り口の数字になりますと、社会的扶養率、一人の高齢者を生産年齢人口、今のその社会の活力、何人で支えるんですか？今は3人で1人支えてる。別に支えられてねえよっていう、その65歳以上の方もいらっしゃるんで、単なる数字のマジックですけども、3人に1人。それが数字上は2030年になると2人に1人、2055年になると1人で1人よという数字のマジックです。こういうふうになっていくんですよ、とこうなるわけでございます。さて続いてですね、じゃあ今までどうだったのか、まあ問題提起できて、これどうするのっても解決策がないんで、とにかく子どもさんが増えてもらうしかないなというぐらいは言えるんですが、今までどうだったのか、はい、いろんなプランをやってきました。いろんなプランがやってきたんですけども、一番のきっかけになったのはここに書いてありません。1990年のことです。 1.57 ショックってことがありました。1990年 1.57 ショックって言います。 1.57 って何か、合計特殊出生率が 1.57 にこの年になったんです。今から考えるとまだ 1.5 レベルでしょと。これショックだったって言うんです、その当時。どうしてですか。日の絵馬ってありますよね。日の絵馬の年って、お子さんを産みたがらないって日本人の心情ってありますよね。特に女の子が生まれちゃうと何なんだよな、なんでって、日の絵馬の年に生まれた女性って、男食い殺すっていうし、火事が多い年回りにもなって、八百屋お七がそうなんだって、それ昔のことなんですけど、どうも迷信で日の絵馬の女性はどうも男性を食い殺すなんとかってもあんまり歓迎されない。その特別に出産をある意味控える1966年が 1.58 と、その年だけガーって低いんですよ。その特別控える 1.58 を上回る 1.57 という数字が1990年に出てしまった。このまま置いたらまずいぞというところから、日本はまあこっから腰を上げたって言われております。フランスは 1.7 なんていう数字が出た時点で、これはまずいということで、フランスはもうすぐ手を打ったって言うんです。 今民主党がやってるようなことです。もう子供手当みたいに、何人子供さんいても高校ぐらいまで全部お金かかりませんよ。不幸にして お母さん母子家庭でも3人ぐらいは全然高校出るまでなんて全然育てられますよなんて。もうそういうことを 1.7 って数字が出たぐらいでやったんで、フランス今改善してるって言うんです。イギリスなんかは、子供さん生まれると、結婚してるとかしてないとか関わらずですよ。子供さん生まれると、そのお子さん一人について、5万円程度、300ポンドとか400ポンドっていうのが送られてくるそうなんですよ。で、使っちゃダメなんですって。今、子供手当だとそれ持ってパチンコ屋行っちゃうお母さんがいるかもしれないって、今、不安になってます。イギリスの場合はそれ18歳になるまで使っちゃいけません。18年間ずっと貯めておいてください。利息も普通について、その子が18歳になった時にその子のために使いましょうっていうのを結構もう前からやってる。結構ヨーロッパはですね、真剣にやり始めてるんです。で、日本もやっとっていうことなんですけども、ちょっと財源がないんで1万3000が来年2万6000ちょっと無理かもしれないんで、おいおいとか今こういう状態ですね。でもやり始めてることは確かと思います。じゃあ今まではどういうことをやってきたんでしょうか。プランの名前は72ページありますように、エンゼルプランって今まで言いました。5年ごとに見直しましょうということでやりました。まあこれ内容まではいいです。5年ごとですから、1999年に新エンゼルプラン、2004年に新エンゼルプランなんていうのいろんなことをやったんですけれども、結局ですね、今まではまあ具体的にこれとこれとこれが成果をっていうのはなかったんです。で、今どうなってるかってことなんですが、一番困ってるのが、働きたいんだけども子供を預けたいんだけどもどうしようっていう、この世相ですから、若いお母さん、私も働きたい、保育園に行きます、預かってください、お母さん働いてますか、いやこれからです、働いてる方のためにお預かりしますから、まず働いてるその証明書をいただけますか、え、いやだからこれから働きに行くんです、で働きに行くところで、そんな風に言われたんですけども、会社としてどうでしょう、お子さん預かってくれるっていう保証できましたか、お子さん預かってくれるっていうことを保証がなかったら会社としては採用できません、ちょっと待ってよ、じゃあどうしたらいいの、会社に行ってもダメ、これってどうしようもないじゃなくて、今こういう宙張りの状態になっちゃって、おかしいですよね。じゃあどうしようか、今出てますのがこういうことです。ビジョンの名前言います。プランがこう変わりました。子ども子育てビジョン。子ども子育てビジョン。今新しいビジョンはこういうビジョンが1月に出来上がったです。子ども子育てビジョン。で、何をやるかってことですけれども、はい、認定子ども園とかですね。まあ、これ書かなくてもいいでしょ。認定子ども園とか認可保育所とか、要するに待機児童ってこれだけ書いていただけます。待機児童。待機している児童。待ってるに機械の機、待機児童。今4万6000人ぐらいいる。待機児童の数を減らす。1、2歳の方が、その半数以上いるんですって。1歳とか2歳で可愛い盛りですけども、本当は お父さんお母さんがちゃんと面倒見てあげれば一番いい年頃ですけども、やっぱそうもいかない。55%。0歳児も 30% いるって言うんです。ですから0歳児、1歳児、2歳児残して働かなきゃ、いや働こうという方々が、その預ける先ないんです。おじいちゃんおばあちゃんと一緒だったらいいですけど、なかなかそうもいかない、都会では。4万6千人の方はなんとかこれを、少なくしようと。毎年毎年6000人ぐらい増えてるって言うんです。ですから、なんとか新しいその、認定子ども園とか、その、作ってよと。ですね。そういう、ところを作ってくださいよ。というふうにして、認可保育所でも認定子ども園でもとにかく。それで幼稚園はガラガラだって言うんですよね。幼稚園の数が、幼稚園児が少なくなっちゃうから、幼稚園はもうガラガラで閉めようか。もう全部設備は整ってる。で、隣の保育園もういっぱいでもうまあ入ってるから、幼稚園は早く保育園に帰りゃいいの。いや、幼稚園は文部科学省が管轄です。 あちら高額性労働者、管轄が違うんです、そうはうまくいかないんです。これ水のとこ、水と油で永遠に無理なんです。そんなこと言ってる場合じゃないでしょって、今それもなんとかしようっていう、こういう話らしいんですけども、はい、これからこれだいぶ変わってくるかと思います。ですね。で、次の74ページちょっとご覧になってください。これ、去年ですね、他の問題を特にあたって出てます。何かと言いますと、はい、男性の育児休業率とか、年次有給休暇の取得率、去年は年次有給休暇の取得率っていうのが、何かの選択肢に出ておりました。はい、まず上からいきます。男性の育児休業。育児休業しますと保障は、まあ、日額の 50% ぐらいは保障出るそうです。会社に行かなくて子育てしてますっていう、主たる夫と言いましょうか、主婦しても 50% ぐらいは出るんですが、なかなか言い出せない。明日からちょっと、会社休ませてもらいます。どうするんだ?ちょっと子育てしようと思いまして。どれくらい?1年ほどかかると思います。お前出世諦めたのかよ。なんてこういうことになっちゃうわけですよね。ですから、それでも 0.5% だったものが数年前に、去年、一昨年くらいで 1.23% まで上がったって言うんです。勇気ある男性が増えてきた。1.2%。100人に1人は1年休ませてください。というふうになってきたんですが、これをなんとかですね、2017年までに 10% っていうことらしいんですよね。2014年はちょっと無理だろうと。2017年まで伸ばしてもいいから、10% にならないかな。ちょっと日本では厳しい気がいたします。ただ、育児休業までしなくても、夫が子育てを手伝うようになると、お父さん何もしなかった方は赤いね、特にいろんな、それが子育てを手伝ってくれるようになると、二人目の赤ちゃんができるっていう率は見事にこれは数字になってるんですって。ですから、ちょっと心当たりがある方は子育て手伝ってあげていただいて、出生率の、この上昇にと、こういうこと全国的にキャンペーンになるわけです。続いて、年次有給休暇の取得率。現状は 46.6%、50% いってないんです。これが去年あたりですね、選択肢に出てきて、これ知ってるかどうかってことがポイントでした。今 46.6%、50% いってないんです。これも会社によっていろいろなもうルールがあるかと思いますですね。ただ本来は 100% なんですよってとか考えると、半分いってない。これを5年後、今から5年後には、なんとか 60%、10年後には 100% を目指す、というのが今の方針だそうです。ですから、今は 50% いってない。5年後には 60% ぐらいを目指す。というぐらいで押さえておいていただければよろしいと思います。ですね。テレワーク、これはまあ、今のところあまり話には上ってきません。さあ、ここからです。あとは雇用労働問題ですけども、ここで覚えていただくのはですね、大きく分けて2つなんです。左の2007年問題、これはもう随分昔の話ですが、これは OK です。これは OK。日本的経営の崩壊。日本的経営って何ですか?この3つを覚えていただくっていうのがまず1つ。そしてもう1つが、75ページの完全失業率、有効求人倍率。この2つですね。これが一番最後 にあります。大きな山でございます。あとは表がありますけど、あとポンポンポンと2つ3つ申し上げればよろしいんで。では、日本的経営からいきますよ。日本的経営の崩壊。はい、まあ、アメリカがこれ強すぎるから、なんとか辞めさせちゃおうなんていう裏の考えもあったんで、さっき申し上げましたけども、それほどまで日本的経営というのは日本の、まあ、この経済の発展を非常に後押ししたものでした。この3つ何ですかというのは07年に出てますので、聞かれた時に答えられるようにしてください。終身雇用、定年までは一つの会社にずーっといるというこういうスタイル。これ他の国では普通考えられません。2つ目、年功序列型の賃金体系。ですから隣の人と競い合ったりする必要はないんです。隣はライバルだからな、もう教えねえぞとかそういうことはないんです。一生懸命みんな1年経てば同じだけお給料上がるから、 手を取り合ってチームで頑張っていこうって、こういう雰囲気が生まれるわけですね。3つ目、企業別組合。普通は企業別じゃなくて産業別だそうです。世界的には。つまり車の会社に勤めている方は組合員は全部同じ。全米自動車労連、フォードであろうが GM であろうが、俺たち一緒に車作ってる仲間だもんなーって肩組むんです。日本ではそんなことありえませんよね。会社終わってから日産の社員とトヨタの社員がですよ、一緒にあの子供店長の悪口言い合うってことはありえないわけですよ。会社違うんですから。俺これ好きだからってあのホンダの社員がですよ、トヨタのあの車乗ってったりしたら、なんだお前はってことになりますよね。ですから企業別なんです。これ日本の昔の江戸幕府の何々藩、藩に使えるお侍さん、ああいう伝統がそのまま今企業に残っているとも言われてますので、会社が一家なんです。会社が大きなファミリーというふうになってきてるわけです。それが経営が崩壊しまして、一番バブル経済崩壊後のリストラクチャリング、これ解雇とか配置転換、こうなんですね。まあこれもね、わからないでもないです。一番営業成績、一番お客さんに、ちゃんと物を買ってもらってるのは30代、40代の若い人、50代とかもうそのぐらいの方はご自分は行かないでちょっとそれを見てるだけ。なんででも50いくつの方が一番自分よりも給料高いのおかしいなーって、30代の方が実力通りで払ってくれよっていうような、その観点から見れば、なるほどなーって。とも言えるんです。市場のグローバル化、競争激化、コストを削減。ですから他の国はこんなことしてないよ。他の国はあのそんな正社員ばっかりじゃなくって、もっとあの気軽にやってるんだから、日本だけこんな正社員ってやってたら、日本で作るものが高くなっちゃって勝てないよ。それもそうだよなーってことで、非雇用、あの非正社員という契約社員という形になってったんでしたよね。非正規ってことでしたよね。コスト削減。IT 革命。今まではピラミッド型。あらゆる場面で経験を踏んできているリーダーがいて、わかんないことがあったらあの課長に聞こう。何度も今までのこと知ってるから。今度 IT になりますと、課長が今まで経験してきたその場面その場面って全部コンピューターの中に入ってます。ですから課長に聞かなくても、ご自分の一台目の前のコンピューターでパパパって見ると、あ、この時はこうやってやればいいんだ、ノウハウが書いてあった、あ、これこっちに聞くんだ、こうだ、いちいち聞かなくても自分でできるようになっちゃったんです。ですからピラミッド型からオーケストラ型、自分で気づいたことを隣の人に教え合って、あ、やっぱりそうか、お互いでお互いを高めていこうっていうふうに、この知識ナレッジを共有していくようになったんです。そうなるとですね、今までの日本のやり方ってちょっと変えなきゃなってのが今ここのところだってことです。ですから時代が変わったんでって言ってしまえばそれまでなんですが、さあそこでです、大事なのが右側にありますこの完全失業率、有効求人倍率、さあどういう意味なのかはしっかりですね、あとちょっとです。完全失業率、5年ほど前に出てますが、何なんですか、これからいきますよ。労働力人口に占める完全失業者の割合、上に失業してる人が分子で入ります、分母が労働力人口が入ります。もうちょっと詳しく見ます。分母になるのは何ですか、労働力人口ってどういう人を労働力って言うんですか。15歳以上です。いや、そうですよ、15歳未満はあの義務教育ですから、それは労働者じゃなくて学業が、そうですね。就業者と完全就業者、失業者を合わせたもの、ちょっと待ってくださいよと、ちょっと待ってくださいよと、その完全失業者と就業者ですか、主婦はどうでしょう。主婦は家で仕事してて忙しいから、私も労働力人口、違います、主婦は労働力人口入りません。そうですよね、あなたが働いてる私の家で働いた方が忙しいくらいだね。労働力人口じゃないですよ。15歳未満除きます。主婦除きます。ですね。それから、17歳、18歳、あるいは大学生、勉強してる学生さん除きます。もちろん高校生、大学生除きます。もう一つ除くのは、仕事をしようって思ってない人。 え、どういうこと？仕事しようって思ってない人は労働力人口じゃないんです。それはあれ、病気だから、病気の方ももちろん仕事、ちょっと仕事については、あと、いや病気でもないし学生でもないの、じゃあやると思えばできるけど、でもどういうわけか仕事したくない、しようと思ってない、そういう人は入んないんです。そういう人ニートさんって言うんですよね。あ、じゃあニートさんは失業率関係ないの、そういうことです。そこ一つポイントです。失業率ってのは本当に失業してる人、それは仕事したいんだけど今仕事がどうも不幸なことに目の前にないって人が失業者なんです。ニートさんは失業者に入んない、なぜなら分母に入ってこないからです。ここが一つポイントですね、はい、となるとですね、まあ、この 1,2,3 って下に書いてありますけど、失業者、今ご説明しました、仕事しようと思ってない人は除いた上で、仕事しようと思ってるのに今仕事がないって人、不幸にして会社が潰れちゃったんだ、不幸にして自分がやってた仕事が立ち行かなくなっちゃったんだ、そういう方はどれぐらいでしょうかっていうふうに率を出したのがこれでございます。そうすると2007、2008、一番下の四角をちょっと数字変えてください。 4.0%、 4.0%、2008年、完全に、それ修正で出ました。4.0%。2009年の7月、これが過去最高でございます。書いてございません。2009年の7月、なんと 5.7% に跳ね上がった。これ過去最高なんです。過去最高。で、それってどのぐらい、その4が5に 5.7 になると、そんなにそれすごいことなのかって、これすごいことです。どうしてかと言いますと、労働力人口ってどれぐらいか、実際に普通働いてらっしゃる方ってどのぐらいかと言いますと、だいたい6000万人ちょっとなんですよね。6000万人ぐらいなんです。そうすると 1% って言うとどのぐらいかっていうと60万人。すごくないですか？大学センター試験って50万人台ですよ。ですから大学生になって、今年から社会人1年生、青木とか青山とかってとこで買ってきたなんて、新しく1年生社会人ってしたら50万から60万人くらいです。その 1% が完全に失業率になったってことは、あの人たちと同じだけの人数が日本国中で仕事をなくしたってことになります。ですから 1% ってものすごい数字なんです。で、この数字というのは、結果の後追いで出てきます。会社としては最初はお給料をちょっとこれだけ頼むよ。なんとかこれでやってくれないか。やってくれないかって、そういう悪くなってから何年か何年か何年か経って、最終手段として、すいません、申し訳ないけども、ここでたたたきするんだっていう、そういう状況になって失業者って生まれてきますよね。ですから失業率が上がるってことは、完全に景気が悪くなりましたっていう証拠として出されるんです。ですから経済のことは音痴だ、経済別に知らないっていう、まあ我々にとってみても、この完全失業率の推移を見れば、あ、去年より今年って景気悪くなってますね、相当悪いですねってことが、この数字で、これ数字は裏切らない、結果の数字で出てくるってことが、この、完全失業率の大事なところなんです。ですからこれってのはよく出てくるですね。去年9月、2009年の7月、 5.7% が過去最高。09年の平均が 5.2%。 これが03年以来6年ぶり。これはちょっと出そうです。09年の平均が 5.2%、 非常に悪いんです。03年以来、IT バブルが弾けて2001、2002って悪かった、その2003年の 5.3% 以来、6年ぶりに 5% を記録してしまいましたという、こういうことでございます。その逆の概念が有効求人倍率ですね。有効求人倍率というのは、今度はここ有効求人倍率をちょっとライマーカーしていただいて、お読みしますですよ。ハローワークに申し込まれた有効求人数、これは会社からうちに来てくださいって会社から求人した数です。有効求職数で割ったもの、これは仕事ないですかって仕事を探しに行ったって、こういうことです。じゃあどういうこと？ 求職者1人当たりの有効求人数の割合を言います。有効求職者って、まあこれ失業者っていうふうに書き換えちゃいますか。失業者1人当たり、職を探している人1人当たり仕事の数がいくつあるかっていう、こういう数値です。仮にお友達とお二人で、仮にですよ、今仕事を探しているという状況でお二人で行きました。 1.0 だったらお二人で探しに行って、 1.0 だったら2つ仕事がある、だから 1.0 です。二人で探しに行った 0.5 ってことは、二人で行って一人分しかないから 0.5 なんです。ということは有効求人倍率は、数値が上がれば上がるほど景気がいいってことになりますね。じゃあ完全失業率は、完全失業率は数値が上がれば上がるほど景気は悪いってことになりますね。これどっちがどっちかってちゃんとご自身で、そうだよな、そうだよな、やってみてくださいね。これもですね、去年の09年の4月ですか、過去最悪 0.46、 失礼、去年が 0.45 で過去最低、平均です。去年の有効求人倍率は過去最低で、09年通して 0.45 だった。これ過去最低なんです。ですから去年1年間職を探していた方は、一番悪い年に職を探すことになっちゃった。二人で行っても一つないってことなんです。 0.5 ない、 0.45、 よほどの年だったってことが分かるってことになるわけですね。さあ、じゃあ今度はページを76にやっていただきますと、2008年の11月12月はこうだったって書いてあります。ここのところ今さっき数値は申し上げました。で、労働力人口をちょっと覚えておいていただくといいと思います。労働力人口は2008年度で6650万人。労働力人口は6650万人。だいたい6600万って考えていただいてもいいです。そんなの覚えるのどうして？ 5%のこの年の失業者は何万人であったなんて時に、これを覚えてると計算できちゃうんです。 5% でしょ、6600万人、だいたい6650万人だから、6600万人の 5% だから、0.05 だから、あ、330万人の失業者ってこう簡単に計算できちゃいます。ですから分母ってどのぐらいって、ちょっと6600って数字を覚えておいていただくと計算に便利でございます。その中でも若者の失業率の高さ、若者がちょっと今割り送ってる状況なんですというのが次のページにあります。そして76ページには非正規労働者、非正規労働者、確かにこういう問題が今起きてまして、派遣社員、契約社員が増えてます。その方々から先に、そうです、まあリストラの対象になっちゃうんですよということが書かれてますが、右の表も結構です。さあ、オーラスですが、その非正規労働者、なんでそうなっちゃったんだろうかということを最後に見て終わりにしたいと思います。78ページですが、ニートさん、このニートさんラインマーカーしてください。ニートさんってどういう方なのか。さっきちょっと申し上げました。一番大事なのは、34歳までで未婚です。結婚してらっしゃれば、その扶養になるかもしれないけども、未婚です。本来だったらご自分で働かないと食べれないはずなんですけども、不幸にして、いや、幸いにして、仕事をしなくても食べていけてる方、ということですね。学校も行ってません。フリーターさんは仕事してます。ですね。フリーターさんとニートさんはこれ、ちゃんと区別してくださいよ。フリーターさんって方は、定職にあえてつかない、いろんな経験をするということですから、技術は深められないんですけれども、という働いてらっしゃる方です。フリーターさんっていうことしか選べなかったっていう就職氷河期の方も結構いらっしゃるんですけれども、ここは区別してください。 で、ワーキングプアと呼ばれる場合はこういう方を指しますよ。フルタイムで働いても生活保護基準ってだいたい年間15万円とか16万円生活保護受けている方もいます。働いているのに生活保護を受けている方に同じか下回る、だいたい1時間600円ぐらいの時給で働いていらっしゃる方っていらっしゃるの、結構地方なんかでいらっしゃるって、東京で600円ってのはあんま聞きません。そうすると月に13万14万ですから、そうなっちゃいますよという方々をこんなふうにしてお呼びしています。さあ、ではこの表に入りますよ。いろんなこれ書いてありますですけども、ズバリ一つここでございます。80ページの2003年っていうところ、労働者派遣法の改正ですか。その上にもありますね、労働者派遣法の改正。今に至ってる一番の原因はこの2003年のところに書いてあるもの。はい、ここに右側にこうしてください。括弧で2004年の3月に施行。2004年の3月からこれが、この法律が施行されました。2004年から解禁されちゃったんです。何が？製造業へも派遣が解禁されました。製造業というのは専門的な能力が必要、またそこで長年培ってもらうためのそういう方を養成するっていうはずだったんです。自動車の組み立て工場、そういう工場に派遣いいですよ。派遣の人は半年とかですぐもう、はい、ごめんなさいって言えるんですよ。こういうことが解禁になったのがこの年です。背景は、前半の時にずっとこう、アメリカとの貿易の関係の中で出てきましたですね。そこからです。そこから2004年、2005年、2006年、景気が5、6、7って良かった時は誰も問題にしなかった。ところが、8、9、10、特にここ、去年、今年、非常に悪い時、こういう時には一番社会的な弱者のところに問題が行ってしまうということ。これが一番の原因はここにありましたということです。はい。あとのページはですね、81ページもこれは特に問題ないと思います。それで、82ページの2009年問題。この辺も、もう終わったことですので、はい。今申し上げたことをちょっと読んでいただければ、今近々のことではないんで、まあ大丈夫だと思います。で、一番下です。ワークシェアリング、本当にこういうことを今からやっていこうかっていう動きが出てます。オランダ、ヨーロッパのオランダではこういうことでうまくいってると言います。従業員一人当たりの労働時間と賃金を減らし、お金も減るけれども働く時間も減る。そうしたらお父さんは早く帰ってきて家事も手伝える。日本ではちょっと今これいいんじゃない。その分一人でも多くの雇用を確保しようという考え方で産業界の一部が提唱している。しかしながら労働組合側には警戒心が強い。組合員一人当たりの賃金が減ることにつながる可能性があるというのがその理由である。ということで、これからこのワークシェアリングというのがどんな風に社会に入ってくるのかというのが一つの解決策とも言われております。さあ、ではミニテストで終わりにいたしましょう。来ますですよ。ミニテスト。日本の人口です。人口のピークはいつだったんでしょうか。2004年の12月ですね。現在、約どのぐらいって覚えておけばいいか。日本の人口約どのぐらいですか。1億2700万。これ以上細かくはいいでしょう。1億2700万人台。高齢化率は今何パーセントを超えましたか。22% 超えましたですね。65歳以上の人口比も22を超えました。一人の女性が一生に産む子供の平均の数を何ていう率で表しますか。合計特殊出生率、ちなみに08、09も同じだと思いますが、いくつでした。 1.37、 これが一番最近の数字、 1.37。 それでは政府の少子化に対するプランで一番新しいのは何ビジョンでしょう。子ども子育てビジョン、今年の1月です。 子ども・子育てビジョン、待機児童を減らそう、労働者派遣法の改正で、労働者派遣法の改正で今に至っているのは何年に実施された改正ですか。2004年の3月でした。完全失業率と有効求人倍率の中で低ければ低いほどいいのはどっち、低ければ低いほど景気がいいのはどっち。完全失業率ですね、オーラスです。仕事の分かち合いを意味する新しい雇用体系はワークシェアリング。はい、ここまででございます。今日は1回目に比べてですね、結構中身が詰まっておりました。2回目ってのはこういうことでございます。大変でございました。マラソン2日目これで終了ですが、2日目終了とかけまして、芦ノ湖から眺める富士山とでも解きましょう。その心は、もう峠は越しました。お後がよろしいようでございます。もう峠越しました。あと3回4回残ってますが、今日が一番大変でございました。どうもお疲れ様でございました。アンケートご協力をお願いいたします。